甲はハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。こんにちは、本の要約とレビューをします。本書は、ウィリアム・スイ・ハンナスら専門家チームによる、中国の技術獲得活動を分析した安全保障系ノンフィクションである。主題は、外国の先進技術や軍事技術を対象に、中国が必要な技術を選別し、多様な入手経路を組み合わせて獲得し、製品や兵器へ転用していく国家規模の仕組みだ。単発のスパイ事件やサイバー攻撃だけでなく、公開情報の収集、企業活動や研究連携、留学や人材移動といった合法と非合法の境界領域まで含め、技術移転が生じる構造を俯瞰する点に特徴がある。中国の台頭を支える要因として、技術の吸収と再利用を位置づけ、先進国側の制度や慣行がどこで脆弱になり得るかを考えさせる。政策担当者や企業の管理職がリスクの全体像をつかむための問題提起の書きでもある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、国家ぐるみの技術獲得システムという見取り図。本書が強調する中心点は、技術の盗用や不正取得が個別事件の集合ではなく、国家目的に沿って組み立てられたシステムとして機能しているという見取り図である。必要な技術を特定し、入手経路を伏線化し、得た知識を軍事や産業競争力へ結びつけるまでを一連のプロセスとして捉えるため、読者は単なる犯人探しではなく構造理解へ導かれる。例えば、公開情報の丹念な収集や研究交流の活用は外形上は通常の活動に見えるが、他の手段と組み合わせることで技術獲得の効率を上げうる。さらに、民間と軍事の境界が曖昧になりやすい領域では、取得された技術がどこへ流れるかを把握しにくい。このため先進国側は、どの局面でリスクが生じるかを点でなく線で考える必要がある。国家戦略と組織的運用が結びつくと、個別対策の積み上げだけでは追いつかないという問題意識が本書の土台になっている。次に、オープンソース情報収集と公開環境の弱点。本書は、技術獲得の手段としてオープンソース情報の収集が大きな比重を占めることを示唆する。学術論文、特許、学会発表、企業の技術資料、行政文書、採用情報など公開領域には断片的な技術情報が大量に存在する。これらは合法的に入手できる一方、体系的に整理されると、研究開発の方向性や設計思想、製造プロセスの手がかりになり得る。先進国の研究は公開と共有によって発展してきたが、構想や安全保障の文脈ではこの開放性が弱点にもなる。重要なのは、秘密情報だけ守れば良いという発想が通用しにくい点である。周辺情報の積み上げで中核が推測される場合、情報管理は広報、研究、法務、採用、調達など複数部門にまたガルカ台になる。公開情報の扱いを見直し、どの情報が組み合わせで価値を持つかを評価することが、技術保護の第一歩になるという示唆を与える。さらに、外国企業の研究開発拠点と技術移転の圧力、グローバル企業が中国市場にアクセスする過程で、研究開発拠点の設置、共同研究、合弁やサプライチェーンの統合などが進むと、意図せぬ技術移転が起きやすくなる。本書が扱うのは、こうしたビジネス上の合理性が、結果として技術吸収の動線になり得るという現実である。現地化のための設計情報共有、品質改善のための工程ノウハウ提供、現地人材の育成などは、短期的には事業拡大に寄与するが、長期的には模倣や代替の基盤を整えてしまう可能性がある。また、契約や知財条項を整備しても、実務では情報の持ち出しや再利用を完全に抑止できないケースがある。さらに、協力先が複雑に連なると、どの組織がどの情報へアクセスしたかの追跡が難しくなる。技術の核と周辺を区分し、共有範囲を設計し、アクセス管理と監査を組み合わせるなど、経営判断としての技術防衛が不可欠になる。そして、留学や人材移動を通じた知識獲得とリスク管理。人材交流は研究の発展に不可欠だが、先端分野では人の移動そのものが知識移転の主要経路となる。本書は、留学生や研究者、技術者のネットワークが技術獲得に関わり得る点に注意を促す。ここで扱われる論点は特定の個人を一律に疑うという話ではなく、制度と運用の隙間が無リスクである。例えば、研究室で扱う未公開データ、試作手順、実験条件の最適化といった暗黙知は、論文や特許だけでは再現しにくいが、現場経験を通じて移転しやすい。企業でも同様に、設計意図や不具、空いた用の勘どころなどが個人の経験として蓄積される。したがって、組織側は、機微技術に関するアクセス権限の設計、共同研究における成果公開のルール整備、 退職や移動時の情報を持ち出し対策、教育と倫理規範の徹底などを総合的に考える必要がある。オープンな研究文化を守りつつ、守るべき領域を明確化するという難題を現実の課題として突きつける。最後に、産業スパイとサイバー手段を含む複合的アプローチ、本書の射程には、産業スパイやサイバー攻撃のような直接的手段も含まれるが、それらは単独で語られるのではなく、他の獲得、経路と組み合わされることで効果を増すという文脈で位置づけられる。サイバー手段は侵入や窃取が注目されがちだが、実際には標的選定、情報の価値判断、取得後の分析と活用がセットになって初めて意味を持つ。ここでも重要なのは、技術情報のどこが狙われやすいかという観点である。設計図やソースコードのような成果物だけでなく、開発の意思決定資料、サプライヤー情報、試験結果、顧客要件などが攻撃者にとって有用になり得る防御側は、ネットワーク防御の強化だけでなく、情報資産の棚卸し、重要情報の分離、ログ監査、委託先管理、インシデント対応の訓練など、組織全体のレジリエンスを高める必要がある。軍事と民生が近接する分野では、被害が安全保障へ直結し得るため、企業を任せにしない政策的視点も要請される。結論として、本書は国際政治や安全保障の読者だけでなく、研究会88財、情報セキュリティ、海外事業に関わる実務家に向く、個別の事件やセンセーショナルな逸話よりも、中国が技術を獲得する際の経路が多層であること、合法的活動と不正行為が連結し得ること、そして獲得の転用まで含めて国家規模で考えられているという視点を得られる点が実利的だ。読後には、守るべき技術の定義、公開情報の扱い、行動研究や委託の設計、アクセス権限と監査、退職時の管理、インシデント対応など、組織が手当てすべき論点をチェックリスト的に整理しやすくなる。類書にはサイバー攻撃やスパイ事件に焦点を絞ったものも多いが、本書は技術獲得を複数の制度と手段の組み合わせとして捉えるため、経営や政策の意思決定に接続しやすい。米国中心の視点が食の浮いとの受け止めはあり得る一方、先進国全体が直面する構造問題として読み替えやすく、日本の読者にも警戒と設計の重要性を突きつける一冊である。ご支援いただける場合は、ウィリアム・C・ハンナス、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。